さて、ユダが出ていくとイエスは言われた。今や人の子は栄光を受けた。神も人の子によって栄光を受けになった。神が人の子によって栄光を受けになったのであれば、神もご自身によって人の子に栄光をお与えになる。しかもすぐにお与えになる。子たちよ、今しばらく私はあなた方と共にいる。あなた方は私を探すだろう。私が行くところにあなた方は来ることができない、とユダヤ人が言ったように、今あなた方にも同じことを言っておく。あなた方に新しい戒めを与える。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。互いに愛し合うならば、それによってあなた方が私の弟子であることを皆が知るようになる。シモン・ペテロがイエスに言った。主よ、どこへ行かれるのですか？イエスが答えられた。私の行くところにあなた方は今ついてくることはできない。後でついてくることになる。ペテロは言った。主よ、なぜ今ついていけないのですか？あなたのためなら命を捨てます。イエスは答えられた。私のために命を捨てるというのか。はっきり言っておく。鶏が鳴くまでに、あなたは三度私のことを知らないと言うだろう。ヨハネの福音書13章31節から38節までの言葉です。ユダが出て行った後で、イエスは残りの弟子たちにこれから起ころうとしていることをしみじみとお語りになりました。それはイエスがこの世を去って行かれる時が近づいていることでした。それは神がイエスをこの世に使わされた目的が果たされる時でもあり、イエスがその使命を全うして栄光をお受けになる時です。しかもその栄光とは、人類の罪の身代わりとして十字架にかかって死ぬことによって神と人とを和解させることでした。神もこのことによって神の義が全うされ栄光をお受けになるのです。これは神の子としてのイエスの使命であって、弟子たちの誰一人ついていくことのできないものです。けれども、イエスの弟子としての役割があります。それは、互いに愛し合うことです。キリストに従っているものかどうかが一番よくわかる目印は、十字架を飾っていることでも、教会に行くことでもありません。もちろん、十字架を掲げ、イエスが私たちのために命を捨ててくださったことをいつも忘れないでいることは大切です。また、教会に行って互いに励まし合い助け合って信仰を成長させることも大切です。けれども、一番大切なことは、イエスの教えを生活の中で実践することです。ペテロのように、イエスのためなら命さえも捨てますということではありません。自分の利益のために人を犠牲にしてでも成功しようとする競争原理によって発達してきた現代社会であればこそ、一層人を思いやり、弱い人に同情して助けの手を差し伸べることを忘れてはなりません。貧しい人や弱い人を思いやる社会福祉の精神や、病人や社会に適応できないハンディキャップを持っている人のために医療施設や病院が発達してきたのは、イエスの教えられたこの精神を実践してきたキリスト教に根ざした活動によってでした。イエスに従っていると思っている人が誰でも第一にすることは、どんな時にも互いのことを思いやり、互いに愛し合うことです。それによって、その人がイエスの教えに従って生きている本当のイエスの弟子であるかどうかがわかる、とイエスは言っておられるのです。